皆さん、新年明けましておめでとうございます。新たな年を迎えて、今年もイエス様に信頼しながら共に歩んでまいりたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年2026年がスタートしました。今年もあなたの御言葉に聞き従いながらこの一年を歩んでまいります。どうぞ恵みと憐れみによって私たちの歩みを導いてください。この朝も聖書の言葉に聞いてまいります。私たちの心にあなたの御心をお示しください。御手にお委ねして私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は新年礼拝ということで、エレミア書29章から開きました。年の初めには今年1年の計画を立てるという方もおられると思います。今年こそは今までできなかったこのことに取り組んでみたいとか、何か新たなことにチャレンジすることを考えておられる方もいるのではないでしょうか。自分で計画を立てて、それを実行できたら素晴らしいですね。実は私も、昨年の10月からですね、一つ新たに始めたことがあります。それは、毎日日記をつけるということです。日記と言いましても、その日に良かったこと、嬉しかったことを、どんなに小さなことでも3つ思い出して書き記すという産業日記なんですね。それが今も続いていまして、なんと3ヶ月続いています。夜寝る前に1日を振り返ってつけるようにしています。そうしましたら、今日は大変な1日だったなと思えるような日でも、必ず嬉しいと思える瞬間があることに気づきました。例えば、雪が降って朝早く起きて除雪をしていて、普段なかなか会うことのない近所の方と一言挨拶を交わすことができた。これだけでもちょっと嬉しくなります。これで一行が埋まるわけですね。ある意味、毎日恵みを数えて記録しているようなものかもしれません。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。聖書にも神様のご計画ということが記されています。今日のタイトルは平安を与える計画としましたが、これも神のご計画として今日の箇所に記されていることです。神は私たちのためにどんな計画を立てておられるのでしょうか。さて、最初に今日の箇所のエレミア書の背景を少しお話ししたいと思います。エレミア書は預言者エレミアの言葉として書かれました。時代としては紀元前600年頃のことです。あのダビデ王の時代からおよそ400年後となります。その頃、ユダヤの国は大変な状況の中にありました。イスラエルはダビデ王の時代に全盛期を迎えますが、その後残念なことに王もイスラエルの民も堕落していきました。神に聞き従うことができなかったんですね。彼らは目に見える繁栄を求めて、神に従うよりも外国から持ち込まれた偶像の神々を拝むようになり、道徳的にも乱れた生活がなされていきました。その結果、ダビデ王の後の時代にイスラエル王国は北イスラエルと南ユダの2つに分裂してしまいますが、そうした彼らの罪のゆえに北イスラエルは先にアッシリアという大国によって滅ぼされてしまいます。残った南ユダも神に背き続けて、その罪に対する神の裁きとしてやがてバビロニアという大きな国に征服されてしまうことになります。ちょうどその頃に エレミアは神の預言者として人々に神からのメッセージを語り続けました。罪を悔い改めて神に立ち返れ、そうすれば神は許される。しかし悪い行いを改めなければバビロンによって滅ぼされてしまう。そんなメッセージです。しかしユダヤの人々は一向にエレミアの言葉に聞こうとはしませんでした。そんな状況の中で、その予言の通りにエルサレムの町はバビロニアのネブカドネザル王によって侵略されて、人々は捕らえられ、遠く離れたバビロンに連れて行かれます。王や貴族、長老たち、鍛冶職人といった主だった人々が、3回にわたってバビロンへ強制移住させられました。そして、紀元前586年には、エルサレムは完全に破壊されて、ユダ王国は滅ぼされてしまいます。そうした時代でした。バビロン捕囚と呼ばれる悲しい出来事です。29章には、第2回目のバビロン捕囚の後に、エルサレムにいたエレミアが、バビロンに連れて行かれたユダヤ人たちに対して、神から告げられた言葉を手紙として書き送ったことが記されています。では、この時、バビロンに連れて行かれた人々は、どんな思いで異国の地で過ごしていたでしょうか。生まれ育ったところから、自分たちを侵略した敵の国へと無理やり連れてこられたわけですね。人々は自分たちが置かれている状況を嘆き悲しんだのではないでしょうか。どうしてこんな辛い目に遭わなければならないのだろうか。そんな思いでいたと思います。私たちもそんな風に感じることはないでしょうか。昨年も皆さんそれぞれにいろんな出来事があったと思います。中には本当に辛い思い、苦しい思いをされた方もおられるかもしれません。神様はどうして私をこんな辛い目に合わせるのだろうかと、ついつぶやきたくなることもあるかもしれませんね。希望が持てない、どん底と思えるような辛く悲しい時もあります。神はそんな絶望の中にあった捕囚の民に対してエレミアを通して語りかけました。どんなことを伝えたでしょうか。5節から7節をお読みします。家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。連れて行かれたその町で家を建てて住み着きなさい。そのところで果樹園を作って勤勉に働いて収穫を得て家庭を築きなさい。増えよ、減ってはならない。そして今住んでいるその町の平安のために祈りなさい。そんなことが告げられました。つまりそこで前を向いて落ち着いた生活をしなさいということですね。いかがでしょうか。ちょっと意外に思えるような言葉なのかなと思います。普通なら慰めの言葉とか、あなた方を守るから忍耐して過ごしなさいとか、そんな励ましの言葉を期待するかもしれませんね。ところが彼らに告げられたことは、そこで落ち着いて生活しなさい、今いるところで精一杯働いて家庭生活を営みなさいということでした。しかも自分たちを捕虜として引いてきた敵であるバビロンの町の繁栄を神に祈りなさいと言うんです。この町の人々の祝福を祈り、共に繁栄しなさいと告げました。これは今あなた方が置かれている状況を受け入れて、 そこでできることを精一杯やりなさいということではないでしょうか。この言葉は私たちにもそのまま語られているように思います。たとえ苦しいと思える状況でも、今あなたが置かれている状況を受け入れなさい。そしてその中にあって、今自分にできることをやりなさいということですね。いかがでしょうか。そうは言っても、受け入れがたいこと、受け入れたくないこともあるわけですね。それでも私たちは、この言葉を信仰を持って受け止めたいと思います。神様は、すべてをご存知の上で、私たちを今の状況に置いてくださっているのではないでしょうか。このことを許しておられるということです。さて、神はさらにこのようにも言われました。続いて、10節、11節をお読みします。まことに主はこう言われる。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方は今異国の地に連れてこられ苦しい生活をしているけれども、70年経ったらあなた方をエルサレムへ帰らせるという約束を与えました。70年後に祖国に帰れるという希望の約束ですね。さらに、あなた方のために立てている計画があると告げられています。その計画とは、災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるための計画だというんです。ここに、平安を与える計画とあります。平安と訳されている言葉は、ヘブル語でシャロームという言葉が使われています。シャロームは、平和とか健康、繁栄、完全さ、幸福といった様々な意味合いを含む言葉です。欠けのない完全な状態、完全に満たされた状態、それがシャロームです。そうした神が与える祝福を表す素晴らしい言葉なんですね。ユダヤ人はこのシャロームという言葉をとても大切にしています。今もイスラエルでは挨拶の言葉として使われているそうです。あなたに神の平安がありますようにというような感じですね。そのシャロームを与える計画をあなた方のために立てているというんです。神は絶望のただ中にあったユダヤ人たちにこの希望のメッセージを伝えました。私はあなた方を見捨ててはいない。約束した通り必ずあなた方を祝福する。私はあなた方に平安と希望を与える。そのように言っておられます。この約束は70年後実現することになります。彼らはバビロンから解放されてエルサレムに帰ってきて、町を建て直し、やがて神殿も再建するんですね。神様は私たちに対してもシャロームを与える計画を立ててくださいました。それは私たちを罪から救うために神の独り子を与えるという壮大なご計画でした。アダムが神に背いてエデンの園を追い出されて以来、神と人との関係が壊れてしまいました。神との平和がない状態にあったんですね。しかし神は私たち人間を放っては置かれませんでした。その壊れた関係が回復されることを願われました。そのために神の一人子イエス様を人として使わせてくださいました。イエス様が私たちの罪を代わりによって十字架で命を捧げてくださったことによって、イエス様を自分の救い主として受け入れる人はすべて 神との関係が回復されて、神との平和、つまりシャロームを受けられるようになりました。これが究極のシャロームです。ところで、神がバビロンにいた捕囚の民に約束された70年という歳月をどう思われるでしょうか。70年後にバビロンから解放されて祖国に帰れるという約束です。と言われても随分長いように思えますね。多くの人にとっては自分が生きているうちには実現しないことです。もっと短くてもよかったようにも思われます。実はユダヤ人の中には2年のうちにはバビロンは滅ぼされて自分たちはエルサレムに帰れるという予言をする人たちもいました。人々はそうした自分たちに都合の良いことを言ってくれる預言者たちに期待しました。8節と9節はそのことを言っているようです。彼らは偽りの預言者たちで、彼らにごまかされるな、聞き従ってはならないと神は警告しています。一方で、エレミアの預言は遠い将来の希望です。今すぐには実現しないことです。彼の言葉は最初人々にあまり歓迎されなかったようです。実際バビロン捕囚はエレミアの予言通り約70年続きました。70年というと2世代ぐらいにわたる期間ですね。多くの人々は故郷に帰れずに異国の地で死んでいったと思います。神の希望の約束だとしてもそんなに先の話ではとても耐えられないと思われるかもしれません。それでも、この70年の歳月が神が定められた神の時でした。では、この70年の日々を人々はどのように過ごしたでしょうか。確かに困難は多かったと思います。文化も宗教も異なる異国の地での生活ですからね。でも、それ以上に神の恵みが溢れていたのではないかと思います。5節から7節にあったように、彼らはエレミアのメッセージに励まされたのではないでしょうか。そして、それまでの生活を悔い改めて、今度こそ神に信頼するように変えられていったようです。12節、13節をお読みします。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。ここに大事なメッセージが告げられています。あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、心を尽くして私を求めるならとあります。彼らはそれまで真剣に神を求めてきませんでした。そこに彼らの問題がありました。そんな彼らに対して主は、私に呼びかけて私を探し求めるなら私を見つけると言われました。この困難を通して本当の意味で彼らの主である神に出会い、交わることができるということです。彼らはこの言葉を真剣に受け止めたのではないかと思います。この苦しい状況に置かれて、それまでの生き方を心から悔い改めて神に立ち返ったのではないでしょうか。そしてこの捕囚の70年の間に彼らの信仰が練られて強くされていったと思います。バビロンに神殿はありませんでした。異国の地ですからね。ということは、もちろん神殿での礼拝はできません。それでも彼らはその地で集まって共に神を礼拝することを始めました。この時代にシナゴーグと呼ばれる集会所での礼拝が始まったと言われています。そして、目に見えない神により信頼するものへと変えられていきました。それまでは エルサレムにあった目に見える立派な神殿があることに安心して油断していたのかもしれません。しかし、神殿がなくなって初めて、本当の意味で神だけにより頼むようにされていったようです。そういう意味で、バビロンでの70年は彼らにとって必要な訓練の時であったと言えます。かつてモーセに率いられた荒野での40年の旅もそうでしたね。この間、彼らは神に従うことを第一としながら家庭を築き、バビロンの一市民として誠実に仕事をし、その地に根を下ろして暮らすことができました。ユダヤ人はこの時からどこでもたくましく生きていけるようになったと思います。そこで信仰が養われ、神の民として整えられて、やがて約束通り、バビロンの支配から解放される時が来ました。苦しい中にも神の守りと助けが確かにありました。私たちの人生もそのようなものではないでしょうか。新たに迎えた今年一年、どんなことが起こるかわかりません。ひょっとしたら想定外のことも起こるかもしれませんね。それでも、それも自分のために神様が与えられる訓練の時と信仰によって受け止めたいと思います。そして何よりも私たちにはイエス様という究極の神の平安、シャロームが与えられていることを思い起こしたいと思います。どんな困難な状況にあっても、この希望があることを信じて、この一年もイエス様に信頼し、イエス様と共に歩んで参りましょう。それでは、お祈りをいたします。私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。お恵み深い愛する天の父なる神様、新しい年を迎えたこの朝、あなたの御前に礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。バビロンへ引いて行かれたユダヤ人たちに対して、今置かれているところで落ち着いて生活しなさい、その町の繁栄を祈りなさいとあなたは告げられました。そしてあなたは彼らに平安と将来と希望を与える計画を備えておられることを約束されました。あなたは私たちのすべてをご存知です。そして変わることなくいつも私たちを愛してくださっています。それでも私たちは弱いもので自分の置かれる状況を悲観し受け入れがたく感じてしまうこともあります。どうぞ私たちが神によって与えられるものを信仰によって受け入れることができるように助けてください。そしてどんな状況に置かれてもそこで自分にできることを誠実に精一杯取り組むことができるように力をお与えください。あなたが私たちを祝福したいと願っておられることを信じて感謝いたします。そのために、あなたは私たちに最高のシャロームとしてイエス様を与えてくださいました。私たちがイエス様を通してあなたとの平和な関係に入れていただいたことを覚えて感謝いたします。この大きな恵みが与えられていることを忘れずに、今年もイエス様に信頼しながら歩むものとさせてください。どうぞ私たち一人一人の歩みをこの新たな年も大いに祝福してください。心からの感謝を持って私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。